今日はですね、境港キリスト教会の長谷川忠之先生に、来ていただいております。昨晩ですね、隣のスマイル館で、うちの2人の息子たちも含めて、7人の男の子たちが、朝の3時まで、かくれんぼをして、遊んだそうですが、先生も一緒に、してくださったということで、まあ、そういう先生だから来てもらったんですけど、うちの息子たちもですね、長谷川先生のことは心から尊敬して、おりまして、というのはですね、あるゲーム機があるんですけど、 PSP というですね、先生はこの PSP の達人で、うちの息子たちは先生にいろいろご指南いただいてですね、お助けいただいてこの PSP で遊んでおります。一方では先生のせいであいつらが PSP の虜になっているという意味ではどうかなというところもなくはないんですが、私も遊んでおりますので文句は言えませんけれども、いずれにいたしましても、長谷川先生はですね、男の子たちと本当に一緒になって遊んでくださって、そして彼らにとって、とても大切なお話をですね、昨日は2時間ばかりしてくださいました。で、土曜日だけ、来て、土曜日来てくださるんですからね、日曜日にぜひ説教してくださいと言いましたら、えらい緊張すると言われて、なんかこの教会来たら緊張するみたいなんですけど、全然緊張するようなとこじゃないですよね。これほど緊張しない教会ないんじゃないかと思うんですが、牧師が一番緊張してませんから、そういうことにはなってるわけですけれども、先生はもちろん境港キリスト教会の牧師をしておられますけれども、音楽とかですね、それから聖書学においても、特に旧約学の勉強を大学院でもしておられる先生で、今日は旧約聖書からのお話をしてくださいますが、いろんな方面でですね、賜物をお持ちの先生であります。で、先生の紹介のちょっと前後をしておりますけど、先ほど週報に書いてありましたが、実は私来週東京の福生市というところにある教会に行くんですが、これはキャロル・ギャズデンさんという、毎年のようにゴスペル の指導に来てくださる先生がおられますが、彼女のご主人がですね、牧会しておられる教会で、主に横田基地という、最近なんか舞台インフルエンザが、なんかあそこにいる幼児乳児かなんかが、僕は多分皆さんの中で一番舞台インフルエンザに近いところに行きますので、そんな話を嫁さんに言ったら、じゃあ1週間は帰ってこないでって言われましたが、帰ってくると思いますけれども、キャロルさんが、前々から先生一度来てくれと言ってたので、大体そういうのは牧師同士で社交辞令でですね、一度来てくれって言っても大体呼ばれることないんですけど、いや私はそんなことは言いませんと言って電話がかかってきまして、行くことになりまして、下のホールにですね、この私が行く集会のチラシが貼ってありますから、ちょっと見ものですから見て帰ってください。アメリカの教会の、いかにも日本にあるんですけどね、アメリカの教会のチラシという感じの、誰だこのおじさんはみたいな写真が載っておりますので、見て帰ってください。すいません、ちょっと余計なこと言いましたが、ということで今日は長谷川忠之先生によってですね、見えるところによらずというお話をしていただきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
この第二礼拝の前の第一礼拝でもお語りさせていただきまして、2回目だから少しは、自分自身ちょっとリラックスできるかなと思いましたけども、いよいよこの、緊張の極みといいますか、 普通こうゲストで説教を呼ばれましたらこうウィットに富んだなんか面白い話をこうしましてね、皆さんの心をぐっと掴んでそれではなんていうふうにお語りするとかっこいいんでしょうけれども、どうやってもこう思いつきませんでしたのでもう早速御言葉を語らさせていただきたいと思います。すいません、それでは聖書を開いてまいりましょう。今朝は旧約聖書のヨシュア記18章の1節から3節まででございます。旧約聖書のヨシュア記18章の1節から3節です。私は新京大学聖書でお読みさせていただきたいと思いますけれども、新京大学聖書ですと旧約聖書の366ページヨシュア記の18章1節から3節までお読みしたいと思います。それではお読みします。イスラエルの人々の共同体全体はシロに集まり臨在の幕屋を建てた。この地方は彼らに征服されていたが、イスラエルの人々の中にはまだ修行の土地の割り当てを受けていない部族が7つ残っていた。ヨシアはイスラエルの人々に言った。あなたたちはいつまでためらっているのだ。あなたたちの先祖の神主がすでに与えられた土地を取りに行くだけなのだ。ここまででございます。非常に短い説でこの物語の背景が少し分かりにくいので、簡単にこの今日お読みしたところの前後関係を説明させていただきますと、エジプトの支配のもとに奴隷としてですね生活していたイスラエルの民ですね、主はモーセを選び、そしてこのモーセの指導によってイスラエルの民はエジプトのこの支配から脱出することができました。そしていろいろありまして40年かかりましたけれども、この主の約束の通りこのですねカナンの地、約束の地にイスラエルの民はたどり着くことができたのであります。そしてまたまたこの約束の地に着いてからもいろいろありましたけれども、しかしこれまた約束の通りこの12の部族、イスラエルの12の部族にですねこの修行の地がこの分配されていくですね。どうやって分配するかと言いますと、この祭司が投げるこのくじによってこのそれぞれの部族にですね土地が分け与えられていくですね。ところがこの もう待ちに待った約束の土地、修行の地、神様の祝福ですから、みんなわーっとですね広島はどうでしょう、いただきましたでしょうか、定額給付金のようにですね、ああちょうだいってこうですね、行ったかどうか知りませんけれども行くのかなと思いきや、4つの部族はさっと取りに行ったんですけれど、7つの部族がなぜかこうためらって、取りに行かない、このくじを、採取のくじを伺いに行かないですね、そういうお話であります。で今日お読みしました18章の3節前半を見ますと、ヨシュアはイスラエルの人々に言った、あなたたちはいつまでためらっているのだ。でこのヨシュアの言葉からも分かりますようにこのためらっているんですね、取りに行くことをためらって嫌がっているんです、ためらっているってことは。で、今日は読んでないところがたくさんありますが、この7つの部族より先に4つの部族、ユダ族、ヨセフ族、またルベン族、ガド族といった部族はですね先にちゃんともらいに行ったんですけれども、それ以外の7つの部族、名前を挙げますと長くなりますので7つの部族で割愛させていただきますが、この 7部族は土地の分配を決めるくじを引く、そうですね、くじを伺いに行くことをためらっているですね。でなぜだろうか。で一応私聖書学をいろいろ学びました。聖書学の一つの聖書を学ぶ時の基礎はですね、聖書に書いてないことは言わないという一つの大原則があります。でなぜ7部族はためらったのか書かれてないんですね。 書かれてなかったらそれ以上言えませんとしか言えないんですけども、しかし書かれてなくてもなんとなく読んでる人が分かるようにこう促している部分があります。で、一つその一つがですね、この地図を見るとなんとなくその彼らがなぜためらっているか、その理由を伺えることができるんですね。で、先にこの土地をもらいに行った4つの部族はちょっと見えにくいですけども、グレーでこの塗りつぶされているところですね。ユダだったり、このルベン、エフライム、マナセ、エフライムとマナセっていうのをまとめてヨセフ族と言いますからね。そしてガドというふうになっております。そして今日の、まあ、主役と言いますか、ためらっている、くじを伺うのをためらっている7つの部族は、まあ、カラフルにこう塗り分けられている部族であります、ね。で、地図を見て、この何が分かるかと言いますと、グレーに塗られている4つの部族、先にもうその約束を受け取ったですね、給付金を受け取りましたこの4つの部族はですね、見ての通り大きいんです。非常に大きな面積がペタッと塗られているですね。ところが取りに行ってない7つの部族を見ますと、その、ね、グレーの部族に比べるとちっちゃいですね。断族なんていうのはこの黄色の部族ですけども、上と下になんかちょこちょこっとこう申し訳なさそうにこのいるっていう感じですね。アシェル族なんかもう海のもうこっち側、もう外国ツロとかツロフェニキアとかっていうね、あっちの方を追いやられてしまっている。まあいずれにしろグレーのところに比べて色分けされている7つの部族は非常にちっちゃいですね。また要するに、4つの部族に比べて取りに行かなかった7つの部族っていうのは規模の小さい部族だっていうことが分かるんです。大きい部族だから大きい都市がいるんですね。しかし勢力の小さい部族には、まあ、それ相応のこの土地がこう振り分けられている、まあ、神様よく考えたもんだなというふうに思いますけれども、でも非常に小さな部族、もうちょっと分かりやすく言えば先の4つの部族よりも力の弱い部族であることが分かります。で、ヨシュア記、この少し前にユダ族のカレブという人が出てきます。ヨシュアの、まあ、なんていうか戦友ですね、このカレブという人が出てくる。で、カレブはユダ族を代表しましてね、この約束の地をいただきに行くんだけれども、その時に聖書はやたらめったら彼の年を強調するんですね。彼は非常に年老いていたけれども、約束の地を受け取りなさいという主の言葉に従って、年老いていたけれども、ね、取りに行きましたよ。取りに行くということはそこに先に住んでいる先住民と戦わなければならないわけですね。あと、もうこうやって杖をついてわしゃもう隠居せにゃいかんよなんていうような、そういう年になっているんだけれども、取りに行きましたよですね。彼はもう戦える年じゃないのに主の言葉に従い、やたらそこを何度も何度も強調するんですですね。そして逆にこの取りに行かない部族は力が弱い、こういったことを一つ一つ、まあ、つなぎ合わせていきますと、彼らがなぜせっかくの約束の地を受け取る、そういうくじを伺うのをためらったのか、それは自分たちが小さなものであって、そしてその約束の地をいただくに際してこの伴う戦い、そういう試練、困難というものに、この打ち勝つ、そういう可能性の低い部族だ、私たちは戦えない弱い部族だ、小さな部族だですね。だから祝福は欲しいし喜ばしいことだけれども、それに伴う犠牲とかですね、また痛みとか、そういうものを考えるとちょっと損の方が大きいような気がします。下手に戦いに行ってね、あの潰されちゃうかもしれない。私たちは、あら、ユダ族さんはいいですよ、こんな大きな部族ですからですね、ガドやマナセもいいですよ、あんたたちこんな大きな、私たちは断族なんて見てください、こんな小さな部族でどうやって戦うんですかですね。彼らがためらった理由は、自分たちは本当に小さいもので弱いもので、くじで割り当てられても戦いに勝つことができないと考えたからというふうに推測することができるんですね。故に彼らはくじを引くこと、もっと言えば主の 御心を伺うことをためらったんです。御心をもう分かってるから、うん、でもそれに従えばなんていうかな、大きな犠牲を払うかもしれない、それは嫌だなですね。私たちの生活の中にもあります。もう祈ったらなんて神様から答えが来るかですね。あなたへりくだりなさい、そんなような答えがね、こう来るってこう分かっちゃうから、こう逆に祈りたくないですね。祈ったら自分が変わらなきゃいけない、祈ったら自分が献身しなきゃいけない、そういうことが分かりますと、なかなか祈りの座に着くことができないのと同じかもしれません。私たちは小さい、弱い、力がない。だから主の言葉を受け取ったら受け取ったなりの犠牲が生じる。ですからこの7つの部族は自分たちの力量を見て、この主の約束の地、祝福をですね、受け取ることをあえてためらっているのであります。で、私たちはこの今日のところからですね、どういうふうにするべきか、もうすでにその答えを御言葉の中から掴んでいるわけであります。3節の後半を見ますと、あなたたちの先祖の神、主がすでに与えられた土地を取りに行くだけなのだ。すでに与えられている、それを取りに行くだけなんだ。で、このあなたたちの先祖の神ですね、イスラエルの父祖の神ですね、主がすでに与えられた土地、この主が与えられる祝福を与えられると、この約束、今に始まったことじゃないんだ、すでにと言ってることは、もう前から、前の前からもうすでに与えられているもの。どの前からと言いますと、それはもうアブラハムの時からです。あなた方の父祖の時から、アブラハムはこの祝福のもといとする主の約束を受けましたが、その、まあ、旧約聖書で祝福っていうのは子孫が本当に繁栄する、豊かになる、子孫がつながっていくっていうことは、命が永遠に受け継がれていくっていうことは一つの象徴ですからね。ですから本当にこの命がつながっていくことっていうのは、神様の祝福の一つの象徴的なものでありました。ところがアブラハム100歳になってもまだその子孫のしの字も出てこないですね。もうというよりはその祝福の可能性がもう見えてこない年になっちゃってるわけですね。しかしそういうアブラハムに主はすでにもう約束されているですね。で、アブラハムは自分の年齢や能力から、人間的なこの可能性から、この自分が一つの国民の父祖となり、そして主の祝福のもといとなるなどを信じることができませんでした。しかし私たちは聖書の物語を読んで知っております。その100歳のアブラハムからイサクが生まれ、主の約束の通りにイスラエルという国民の父祖となったのであります。ですからイスラエルは今ですね、あなた方が生まれるずっと前に、もうアブラハムの、もうそうですね、アブラハムの時にすでに主が与えてくださったこの約束の土地を受け取るだけなのだ。アブラハムの可能性じゃない、主の約束です。人間の可能性じゃない、主の約束です。この主の約束ですね、受け取るだけなんだ。で、重要なのはあなた方がこの力を持っているですね、また能力があるですね、この戦いに長けている、また知恵がある、そんなことが重要なのではありません。そうではなくて、この祭司の投げるくじに従うかですね、すなわち主の御言葉に聞き従うかどうかなんです。これが一番大切なことなんですね。で、この同じヨシュア記の一番冒頭に神様がこの若いリーダーヨシュアにですね、次のように語っているわけであります。すなわち、強く大きくあれ、あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功するですね。大きくあれ、強くあれ、とても有名な言葉であります。大きくあって、強くあって、 勇気を振り起こしてさあ戦いに出なさいとは言ってないんですね。勇気を持って私のしもべが命じた、モーセが命じた律法、すなわち主の御言葉を忠実に守り行いなさい。目の前の状況がどういう状況であっても、どこに勇気を働かせるかっつったらですね、この敵をやっつけるためにはこの武器がいいんじゃないかですね、そういうことじゃない。そうじゃなくて、どんな状況の中でも、どんな変化の中でも、主の御言葉に勇気を持ってすがりつくというかね、信頼すると言いますか、そしてそれを守り行う。今7つの部族に語られている主の御言葉は、すでに主がアブラハムに与えてくださったこの祝福を受け取りに出て行きなさい。あなたたちが戦えるかどうかじゃないんですよ。あなた方が力が強いかどうかじゃない、知恵に満ちてるか、そうじゃない、受け取りなさい。この受け取りなさいという御言葉に従うことが最も大切なことなのであります。でもともするとね、私たちはすぐ自分のこの能力といいますか、自分自身の力を見てしまいますけど、えてして勇気とかね、大きくあれ強くあれ、人間的な可能性を見ると大きくあれないもんなんですね。本当にいつもこの主なる神をこう見上げですね、御言葉にいつも心を注いでいくときにですね、私たち勇気というその気持ちに立つことができると思うんですけれども、とにかく勇気を尽くして、大きくあって強くあって、主の御言葉に邁進しなさい。主の御言葉を守り行いなさい。これが本当に重要なことであり、またこの小さな部族でありますが、等しくこの7つの部族にも求められていることなのであります。さて、イエス様の例え話の中にこのタラントの例え話があります。ある大富豪が自分の3人の召使いに、それぞれの力量に応じて、聖書には記されておりますけれども、自分の留守中にですね、財産管理を任せるという例え話があります。で、1人には5タラント、1人には3タラント、1人には1タラント、みんな同じではない、ルカによる福音書はみんな10ミナント、みんな一律なんですけどね、マタイによる福音書ではみんなバラバラです。5タラント、3タラント、1タラントですね。で、この任せられたこのタラントの量といいますかね、大きさは、ある意味ではこの一人一人のしもべに与えられた試練の大きさと取ることができるでしょう。そもそもですよ、このお金を任せた主人が自分の財産がなくならないように思っているんだったらば、3人に頼む必要はないんです。その金庫担いで一緒に旅行に行けばいいだけの話です。もしくはそのお金が誰かに持っていかれないように見つからないところに隠しておけばいいだけの話なんです。そうではなくて、3人にそのタラントを任せたということは、これを死んだお金ではなくて生きたお金として有用し、その財産を増やしてほしいと思うから任せるんですね。ということは、金額が大きければ大きいほどリスクが高いというわけですよ、ね、お金を投資されてね、それを増やしてくる、今でもよくある話ですけども、任せられた額が小さければ失敗してもね、弁償できるかもしれないけれども、ごたらんと任せられた人はそれだけのもうこのハイリスクを背負ってしまうわけですね。で、この例え話にあるように、神様は私たちクリスチャンにもそれぞれの能力に応じてこの試練を与えることがあります。しかし、その試練はその人の能力に応じて与えられるものであって、決してその人が潰れてしまうほどのものではありません。潰れてしまうと思いますけれども、やっぱり神様は本当に全知全能のお方ですから、私たちの能力に応じて一つ一つの試練をこの与えるですね。それぞれの能力に応じて、で、重要なことは、自分の能力においてその試練を乗り越え、成功の人生をつかみ取ることができるかということではないんです。どうやったらこの任せられたお金をですね、上手に増やすか、 よっしゃ、まずインターネットで調べてみたいですね、こういう方法があるらしいとかって言って、こうやって人間的な可能性でどうやったら成功するかっていうお話じゃないんですね。そうじゃないんです。この例え話の教訓は、主人に忠実であるかどうかなんです。任せたよという、この主人の任せたよというこの思いに忠実かどうかなんです。で、この話の中で1タラントを任せられたものは忠実でなかったわけですね。で、能力に応じてですから、5タラントを任せられたものよりは断然劣っているものだったのかもしれませんですね。で、知恵も足りない、経験も足りないですね。そんな自分が商売しても失敗するに決まってるですね。なんて、なんていうか冷徹な主人なんだろうですね。巻きもしないところから刈り取ろうとして、こんなリスクを私に負わせて、負わせるだけ負わせてですね。そう思って彼は任せられたお金を土に埋めて、それを管理し、またその任せた主人の思いですね、そういう管理することを放棄したのであります。確かにお金は減らないですけれども、減らないんだけれども、そんなことのために主人はお金を預けたんじゃないですね。これを用いてですね、この欲しいと言って任せたわけでしょ。その任せた思いというものに対しては彼は全くもって不忠実なわけでありますですね。失敗して主人に仕えることよりも、主人に忠実であることよりも、失敗して自分が損することを恐れたからであります。で、私たちはできるかどうかということではなくて、日々この主に忠実なものでありたいのであります。ユダ族やヨセフ族は確かに大きな部族でしたけれども、大きな部族なりの試練があったでしょう。あれだけの大きい範囲の土地を獲得するためには大きな戦いが待っていたからであります。それだけのリスクが大きいですね。小さな部族には小さいなりの試練があるんです。持ってるその数少ない能力、また戦力でこう戦っていかなきゃいけない、それなりのこの試練があったことでしょう。しかし、その試練を乗り越えるときに必要なものは、主に忠実であろう、主の御言葉に忠実でありたいというその思い、言いますか、その姿勢と言いますか、ね、自分の能力でもなく、目の前の困難な現実でもなく、主の言葉に忠実であるときに、皆さん、エジプトから脱出したイスラエル、目の前に航海がこう、なんていうかな、広がっているわけでありますよ。もうどう考えても人の力では乗り越えることのできない大きな試練です。大きな弊害です。これどうやって、神様、ゴー、行きなさい、言ったときに、それに従ったときに、大きな道ができた。航海の真ん中に足をつけて歩くことのできる道ができたのであります。約束の地に着いた時もヨルダン川がもう浮きでね、非常にもう並々と水がたくさん流れている、そういうヨルダン川を目の前に行きなさい、それに従った時に彼らの服は濡れることはなかったのであります。そして入っていったら、今度はエリコの城が、城壁が立ちそびえている。どうやっても人の力ではそれを崩、うがつことはできない。行きなさい、しかも何もしなくていい、黙っていなさい、何もする必要ない、言って、ただただしずしずとこう、最後ね、本当に神様が共におられる、神の臨在を表すためにこの時の声を上げる。あの時の声というのは雷の音のような、そういう音を表現するものであります。神様の臨在というのを雷とか火とか風というものでイスラエルの人たちは表現しますのでね、あれはおーっと何か自分の力を誇示したわけじゃない、神様が共にいるということを表現しただけです。そうした時に城壁がバラバラバラとこう崩れて、またそこに新しい道ができていく。彼らが何かしたか、何か優れていたか、何か力を持っていたから道が開かれたか、もうそういう事件じゃなかったんです。常に主の御言葉に、 従っていった時に、おのずとそこに道が切り開かれていく。ですから私たちがこの困難なこと、試練にこの立ち向かっていく時に、立ち向かうというか直面した時に、本当に大切なことはこの主の御言葉にこの聞き従うかどうかということなのであります。そして主の言葉に忠実である時に、その瞬間試練はもはや試練ではなくなっているということに気づくんです。しかし主の御言葉に不忠実でね、ためらっていればいるほど、全然その試練は試練のまんま私たちにこうのしかかってくる。主の御言葉に聞き従った途端、目の前の航海にヨルダン川に、そしてエリコの城は崩れ去っていった。問題は問題でなくなる。御言葉に従った人だけがそのことをはっきりと目撃し、また体験し、そして魂において知ることができるのであります。そういうわけで、ある者にとってはこの主の御言葉に従うですね、例えば本当に明らかに自分が失礼なことをポロッと言ってしまってね、そんなつもりはなくても言ってしまって傷つけて、あ、ごめんってこう言えば済むことなんですけども、まあ関係が近ければ近いほどなかなかごめんっていうのがね、言いにくいものであります。関係が離れてれば離れてるほど深々と、いや失礼しました、申し訳ございませんと言ってね、謝ることができるのに、関係が近ければ近いほど、友達であったり家族であったり自分のパートナーであればあるほど、どんどんどんどんあんたが悪いよみたいな、あんたが謝ったら謝ってあげるみたいな感じで、なかなかね、イエス様なんて言ってるか、日の暮れるまでにあなた隣人とね和解をしなさいよ、あなたの隣人を本当に自分自身を愛するがごとく愛しなさい、なぜならばそれが主イエスキリストがあの十字架の上で私たちに示された本当に救いの道だからです。隣人を愛し、神を愛し、隣人を愛することが、これ祝福を受け取る一番唯一の道ですよ、救いの道ですよ、おっしゃっているのであります。だけどね、こんな小さなごめんっていう、このたった小さなことでもなかなか私たちこの主の御言葉って言われるとチャレンジですね、試練であったりしま す、ね、ある者にとっては本当にパートナーや家族に仕えることがチャレンジであるかもしれないですね。何作ってもそれこそ普通ですね何作ってもなんか今日の脂っこいねなんつってね、文句は言うんだけども、美味しくてもうんいいんじゃないぐらいなもんで、そういうね、家族になんかもうまた今日もご飯作らなきゃいけないのか、私のパートナーも毎日今日は何作ろう、いつもご飯のこと言って、母もそうでしたね、何作ろうね、いつもご飯のこと言って、まあ女性は本当にご飯、大変だと思いますよ、大変だと言ってる割にはね、僕もね、うんいいんじゃないみたいな感じでね、あんまりその感謝を思っていてもなかなか表せない、まあそれは笑い話で済むレベルもありますけども、そういう済まない場合もありますね。やっぱり家族、家族であってもその使える、本当に主が弟子の足を洗ったようにね、私あなたたちも本当に互いに使い合うものとなりなさい、主の言葉です。チャレンジですよ、最も近いものに使えることが最も難しい時がありますですね。まあ私も今ある意味チャレンジでございます、まあ、皆様はこの教会それこそ普通とこう感じているかもしれません、私にとってはとってもオーディナリーでございませんね、普通ではありません、もう朝も言いましたけども、進学校を卒業しましてね、この教会、教会とか政界とかで訪れた時にもう本当にあのお世辞でなく衝撃が走りました。すごいってこうで、まあ、先生またいろんな教会で同じこと言ってんじゃないのって、ね、言われるかもしれないですけど、私の中ではもう100近くプロテスタント教会見てきた中でもうこの教会、礼拝堂もそうですし教会もそう、50年の、ね、歴史といい、私の中ではもうこの、まあ、断トツといいますか群を抜いてもう理想的な、教会でございましてね、本当かなんて、本当かいや、それでのね、10年ぐらい前に私は伝道者になったわけですけども、まあ自分はこんなすもうそれこそもう眩しいっていうような感じでした。その衝撃がね、もうこんなところでまあ御言葉を取り継ぐなんてことは一生ないだろうななんつってですね、思ってたの本当に今でも覚えてるんですが、もう まあ、あのキャンプの方でね、あの子供たち相手にしてくれって、別に それはそれでプレッシャーですけども、まあそれはあの全然、もうついでにあんた日曜日もって言われて、ああ一応はいとは言いますけども、ええー、っていう感じで、ね、まあ、それこそ自分の能力といいますか、その器を見ましたら、あのいや本当に朝ここに座りまして、しまったって引き受けるんじゃなかったって正直思いました。やっぱりああつって、もう本当に緊張して緊張してしまったと思いましたけどね。私にとって御言葉を語るっていうことはまさに主の御心であり、命じられていることなんだけど、チャレンジであります。牧師だからと言ってもチャレンジでありますですね。だけどね、自分の能力見て、いやお語りしませんで、ね、ポイってしてしまったら、これはねいただけないですね。やっぱりじゃあなぜ語れるかって言ったら、やっぱり御言葉を用意する中で御言葉に感動するから。自分の能力でこの素晴らしい教会で語らせていただいてるんじゃない。やっぱりこの今日は吉明ですけども、聖書66巻の一つ一つ、この満ち溢れているこの救いの喜びといいますかね、感動といいますか、そのパッションといいますか、そういうものに突き動かされて初めてこの語ることができる。でも主の御言葉に忠実であろうとしないならば、その御言葉の感動を私はやっぱり受け取ることができなかったでしょう。やっぱり御言葉に従うことが大切です。しかし難しい、チャレンジがありますね。また信仰を受け入れない、そういう家族に福音を語ること、ね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる、福音を語りなさい、でいやうちのおじいちゃんは無理ですって、あんな宗教嫌いの、キリスト嫌いのおじいちゃんは無理ですって、うちの夫は無理ですってね、うちの子供はもう何言ってももう感動しないから無理ですって、いろんな可能性を考えると、やっぱりね、その語りなさいというその主の言葉に聞きしたこと、最初から無理なような気がしまして、すごく試練ですね。従うという主の御言葉に聞き従うと本当に試練です。また自分を迫害するものを愛しなさい、三条の水君の言葉であります。行っても行わなくてもいい、そういう言葉じゃない、私たちの救いの道なんです。ここに救いがある、ここに祝福があるという、その主の御言葉に私たち聞きしたが困難です。非常に大きな試練が伴います。主はそれぞれの力量に応じて一つ一つの試練を与えます。しかし大切なことは、私たちにこの命の希望を与えてくださった主イエスを信頼し、道を切り開くのは主イエスだ、私じゃない、主イエスだ、航海にヨルダン川に、そしてエリコの城に道を切り開くのは私じゃない、主イエスだ、このことを信頼し、主イエスの御言葉に忠実であるかどうか、強く大いに大きくあって主の御言葉に忠実であるかどうか、これが最も大切なことなのであります。これはできるけれどもこれはできないですね。できないことにチャレンジしても損することだけとは考えずにですね、もう損得っていうのを考えたらもう本当に勇気なんて湧いてきません。そうではなくて、永遠の命を与えたもう主イエスが私を見捨てるはずがない、十字架の上でさえ私のために取りなしてくださるこの主イエスが私を見捨てるはずがない、あの嵐の中でさえ水の上を歩いてきて道なきところを歩いて救い出してくださる主イエスが私を見捨てるはずがない、この後悔とも思えるようにヨルダン川の激しい流れですね、絶対に乗り越えることのできないエリコの城のような、こういう困難の中でも今までこうやって救い出して、今日またこのキリストの御言葉の前にひざまずくことができた、ここまで導いてくださった主イエスが私を見捨てるはずがない、主イエスを信頼してですね、私たちは勇気を持って強く大いに大きくあって御言葉を守り行うものとなりたいのであります。大きなユダ族も小さなシメオン族も皆できるできないではなく、祭司の振るくじに聞き従う、すなわち主の言葉に聞き従っていくことが求められているように、私たちクリスチャンも自分の能力や経験によって推測できる可能性を求めるのではなく、またその可能性で判断するので、1にも2にも主イエスの御言葉に耳を傾ける、 そのことに専念するものとなりたいのであります。主を愛し隣人を愛せよ、主イエスの思いであります。この主イエスの思いに、主イエスの十字架の御言葉に私たちは忠実であろう、ありたい、そう決断するとき、その瞬間その人ははっきりと知るのであります。主イエスが共にいて、主イエスが私たちのこの救いの道を切り開き続けてくださるということをはっきりと知るのであります。忠実でなければいつまでも知ることができない。しかし御言葉に勇気を持って一歩踏み出していくときに、ね、ごめんとこう、と思うんだけども、ごめん、犠牲が伴っても本当に今日もまた今日も奉仕に、また家族に仕え、御言葉を一つ一つ忠実に守り行い、主イエスの心を守り行っていくときに道が切り開かれていくことをはっきりと見ることができるのであります。故に目の前の試練や困難はもはや試練でも困難でもないのであります。私たちが御言葉に大いに強く大きくないと、試練は試練のまま、困難は困難のままですけど、御言葉にですね、どんどん他差し置いて主の御言葉に、祈りの中でですね、そして御言葉の中で、また交わりの中で御言葉に忠実であるときに、その瞬間試練は試練でなく、困難は困難でなくなるのであります。進むべき道をちゃんとイエス様が切り開いてくださるからであります。ですから愛する兄弟姉妹、目に見えるものがどのようなものであれ、私たちは主イエスにいつも忠実なものとなりましょう。自分自身がどれだけ小さな存在であろうともですね、まあ、もうちょっと成長してからとか言わずにね、今一つ与えられているこのチャレンジ、御言葉のチャレンジに私たちは忠実なものでありたい。永遠の命に至る、この本当に最大の神様の祝福に至る道は、その忠実な信仰によってはっきりと見出すことができるからであります。私たちは本当に日々主に忠実でありたい、あるためのその信仰をね、求めていきたいと思います。信仰を求めて最後にお祈りして御言葉の時を終わりたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神よ、あなたのその尊い皆をあがめ、心から賛美いたします。七つの部族は自らの能力の小ささを見て恐れ、主の祝福を受け取るだけだ、この御言葉に聞き従うことをためらってしまいました。私たちも主イエスが身をもって私たちに教えてくださったように、主を愛し隣人を愛せよ、ここにこそ命の祝福があり救いがある、分かってはおりますけれども、自らの能力や可能性、また損得を計算してその御言葉に聞き従うことをためらってしまいます。どうぞ信仰を与えてください。私たちのこのクリスチャンの信仰者の道を切り開いてきたのは、私の能力ではないんだ、私の可能性でもないんだ、そうではなくて主イエスが私に伴って今日もそして明日も命の道を切り開き続けてくださる、このことを信じる信仰を与えてください。後悔に道を切り開いたのは誰か、私の人生のヨルダン川に道を切り開いたのは誰か、私の目の前のこの霊的なエリコの城をうがってくださったのは誰か、私ではなかったんです。イエス様、あなたがいつも救いの道を切り開いてくださいました。そのことを信じる信仰を与えてください。その信仰に満たされて私たちは日々強く大きくあって、イエス様、あなたの御言葉にいつも忠実なものとなることができますように助けてください。愛するものでありますように、許すものでありますように、何よりも勇気を持って主に従い福音を語るものでありますように、一つ一つの試練の中で信仰を与え、私たちは本当に日々忠実な御言葉に忠実なものとなることができますように、キリストの愛に忠実なものとなることができますよう助けてください。その時私たちの目の前の問題は問題でなくなることを知るでしょう。どうぞ信仰を与えてください。この祈りを感謝し、いつも私たちを見捨てずに ずっと伴い続け、あのエマオの途上でさえ追っかけてきて伴い、私たちに救いの道を示し、示すだけではない、切り開き続けてくださる救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
勇気を持って御言葉に従っていく、その時に道は開かれると教えられました。感謝します。